4、調整情報。第32回、野瀬町人権と平和の集いを開催します。問い合わせ、野瀬町人権と平和の集い実行委員会事務局、総務課内、電話 734-0479。 日時12月6日土曜日午後0時半開始予定。場所、浄瑠璃シアター。申し込み不要、費用無料。今年はテレビでもおなじみの菊池弁護士をお招きし、身近な思いやり、その延長が人権をテーマにご講演をいただきます。写真、菊池幸男弁護士。第二東京弁護士会番長法律事務所。写真終わり。その他にも町内児童生徒などから募集した人権作品の展示や、野瀬町が直面する人権課題について講師と一緒に参加者同士で意見交換を行う人権研修会も開催します。詳細は11月号でお知らせします。皆様ぜひご来場ください。大阪のてっぺんフェスティバル開催に伴う庁舎駐車場利用について。問い合わせ、大阪のてっぺんフェスティバル実行委員会事務局。魅力創造課内、電話 734-3241。 10月4日土曜日、好天、荒れた天気、好天時は5日日曜日に大阪のてっぺんフェスティバルを開催します。これに伴い10月4日土曜日および5日日曜日はイベント会場となる役場庁舎前駐車場はご利用いただけませんので、ご了承ください。また、10月3日金曜日はイベントの準備作業を行いますので、来庁舎用の駐車スペースが一部ご利用いただけなくなります。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。好天により10月5日日曜日にイベントを開催する場合は、翌6日月曜日に片付けを行います。この場合も準備時と同様に、来庁舎の駐車スペースを制限させていただく場合がございますので、ご了承ください。なくそうブラック差別。10月は大阪府ブラック差別事象に係る調査等の規制等に関する条例、啓発推進月間。問い合わせ、大阪府府民文化部人権局人権擁護課人権同和企画グループ、電話06-6210-9282。 大阪府ブラック差別事象に係る調査等の規制等に関する条例は、ブラック差別事象の発生を防止し、基本的人権を守るため、ブラック差別事象を引き起こす恐れのある個人及び土地に関する事項の調査や報告などの行為を規制しています。ブラック差別につながる恐れのある調査の依頼はやめましょう。皆さんのご理解とご協力をお願いします。大阪880万人訓練が実施されます。問い合わせ、府民お問い合わせセンター。電話06-6910-9282。 8001、または住民課、電話734-0107。日時、11月5日水曜日午前10時。府民一人一人が様々な情報源から地震・津波発生情報を入手し、地震・津波発生時に自らの命を守る行動につながるよう、防災意識の向上を図ることを目的に実施されます。訓練の詳細については、大阪府のホームページ、大阪880万人訓練をご覧ください。実施日の午前10時3分頃に、大阪府から訓練用のメールがスマートフォン、携帯電話などに届きます。マナーモードにしていても強制的になりますので、会議等で鳴ってはいけない場合は、あらかじめ電源を切ってください。当日、能勢町公式 LINE により、訓練実施メールを配信します。マイナ救急を開始します。あなたの命を守る。問い合わせ、住民課、電話、734-0107。10月1日水曜日からマイナ保険証、健康保険証として利用登録されたマイナンバーカードを活用したマイナ救急の実証事業を開始します。傷病者のマイナ保険証から既往症や病院の受診歴、処方薬などの情報を読み取ることで、より適切な処置や搬送先医療機関の選定につなげます。もしもの場合に備えて、マイナンバーカードの取得や健康保険証としての利用登録、普段からの傾向にご協力をお願いします。令和6年度ゴミの排出状況について、問い合わせ、緑環境課、電話、734-3171。令和6年度ゴミ量の内訳、令和6年度のゴミの総排出量は2929トンでした。集団回収量を除く。内訳としては、家庭系ゴミが1705トン、事業系ゴミが1224トンです。昨年度と比較すると、総排出量で若干の減少となりました。ゴミの減量には、皆様のご協力が必要となりますので、今後においても、より一層のゴミ減量、生ゴミの水切り、生ゴミ処理機などの活用、ゴミの分別、集団回収の促進にご協力をいただきますようお願いします。蜂および蜂の巣への対応について、問い合わせ、一般社団法人大阪府ペストコントロール協会、電話 06-6942-1891 または緑環境課、電話 734-3171。 個人の所有地や管理地にできた蜂の巣は管理者の責任で駆除を行ってください。ご自身で駆除できない場合は専門の業者に依頼、有料、依頼してください。詳しい駆除方法、駆除依頼などについては、大阪府ペストコントロール協会へご相談ください。国民健康保険にご加入の方へ、問い合わせ、住民課、電話、 731-3202。現在お手持ちの野生町国民健康保険被保険者証資格確認書桃色の有効期限は10月31日です。昨年12月2日以降、保険証の新規発行を取りやめ、健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカード、マイナ保険証の使用を基本とした仕組みへと変更になり、マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書を発行しています。マイナ保険証、資格確認書を提示することで、今までと同様に医療機関などを受診いただけます。被保険者証、資格確認書の更新について、世帯主の方宛てに、世帯の中でマイナ保険証をお持ちでない方へ、資格確認書、水色を10月中旬から下旬にかけて、特定記録郵便でお送りします。マイナ保険証をお持ちの方には、登録内容を記載した資格情報のお知らせを普通郵便でお送りします。内容などについてご確認ください。ご注意ください。1. 世帯主の方が国民健康保険に加入されていない場合でも、世帯員に加入されている方がおられる場合には、世帯主宛にお送りします。2. 新しい資格確認書は、お手元に届いた日からお使いいただけます。古い被保険者証、資格確認書は、ご自身で破棄をお願いします。3. 国民健康保険料の未納がある場合には、別途ご案内をお送りしますので、保険医療担当窓口へお越しください。4. お勤め先の社会保険などに加入された場合には、国民健康保険の資格喪失、解除手続きが必要です。保険医療担当の窓口でお手続きください。社会保険などの資格をお持ちになられた日に遡って喪失します。来庁が難しい場合には、郵送での手続きも可能です。年金の相談窓口について、問い合わせ、住民課、電話 731-3202、豊中年金事務所、電話 06-6848-6831、街角の年金相談センターでの相談、費用、無料、全国社会保険労務士会連合会が運営している街角の年金相談センター豊中では、国民年金や厚生年金の相談、年金の請求手続きができます。ぜひご利用ください。街角の年金相談センター豊中、場所、豊中市本町 1-1-3、豊中駅南高架下、豊中駅南改札口より徒歩1分。駐車場はありません。時間、月曜日から金曜日午前8時半から午後5時15分。週始めの開所日は、午前8時半から午後7時、第2土曜日、午前9時半から午後4時。内容、年金の受け取りに関するご相談。 厚生年金、国民年金の請求、年金証書、振込通知書等の再発行、年金受給中の方の各種変更手続きなど、国民年金の加入や納付等に関するお手続きは、お近くの年金事務所にてご相談ください。街角の年金相談センター豊中では、対面による相談のみです。相談の際には、年金証書、振込通知書、年金手帳などをご用意ください。電話での相談。電話による一般的な相談をご希望の方は、年金ダイヤル、電話 0570-05-1165 ナビダイヤルをご利用ください。受付時間。月曜日は午前8時半から午後7時まで。火曜から金曜日は午前8時半から午後5時15分まで。第2土曜日は午前9時半から午後4時まで。年金事務所での相談。お近くの年金事務所などの窓口での年金請求の手続き、受給している年金の相談を希望の方は、予約専用、電話 0570-05-4890 ナビダイヤルにて受け付けています。受付時間。月曜日は午前8時半から午後5時15分。土曜、日曜、祝日、年末年始、12月29日から1月3日はご利用できません。マイナ保険証を使ってみませんか？問い合わせ、マイナンバー総合フリーダイヤル。電話0120-95-0178 または住民課電話 731-3202 健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカードマイナ保険証には次のようなメリットがあります。過去の診療薬剤情報などに基づいたより良い医療が受けられる。高額な医療費が発生した場合でも、書類での事前申請や高額な建て替え払いが不要になる。救急現場で救急搬送中の応急措置や病院の選定に活用される。マイナンバーカードにはプライバシー性の高い情報は入っていないため、マイナンバー12桁の番号を知られただけでは、悪用の心配はありません。医療機関への医療情報の提供についても、ご本人様の同意が必要となっています。便利で安全なマイナ保険証への切り替えを、ぜひご検討ください。より詳しくお知りになりたい方は、マイナンバー総合フリーダイヤル、電話 0120-95-0178 にお問い合わせください。重度障害者医療制度について、問い合わせ、住民課、電話731-3202。次のいずれかに該当される方は、医療費の一部を助成します。申請が必要です。1、1級または2級の身体障害者手帳所持者。2、重度の知的障害者。3、 中度の知的障害者で身体障害者手帳を所持者。4. 精神障害者保健福祉手帳1級所持者。5. 指定難病、特定疾患、受給者証所持者で、障害年金、児童扶養手当、1級相当の方。申請は随時受付していますが、医療費の助成は申請月分からとなります。制度の適用には所得制限などの条件があります。重度障害者医療証、ひとり親家庭医療証の一斉更新について。問い合わせ、住民課、電話、731-3202。現在、重度障害者医療証、一人親家庭医療証をお持ちの方で、11月以降も引き続き、制度の対象となる方には、11月1日から使える、新しい医療証と、更新申請書を10月下旬に普通郵便にてお送りします。お手元に届きましたら、医療証の記載内容をご確認の上、同封の医療証更新申請書に必要事項を記入いただき、返信用封筒での郵送提出、もしくは保健医療担当の窓口へ提出してください。医療機関などを受診される方へ、問い合わせ、後期高齢者医療保険にご加入の方、大阪府後期高齢者医療広域連合給付課、電話064790-2031。国民健康保険にご加入の方、住民課、電話731-3202。ジェネリック医薬品とお薬手帳。ジェネリック医薬品は、新薬の特許が切れた後、有効成分が同量で、薬効が同等と国の承認を受けた医薬品です。お薬手帳は、病院、薬局で処方される薬の飲み合わせや量を記録、確認するための手帳です。医療費を抑えた安全な服薬が目的。ジェネリック医薬品の多くは、先発医薬品に比べて開発費用が抑えられるため、薬の価格が低く抑えられます。医薬品の名前が異なりますが、お薬手帳を利用することで、気づかずに同じ成分の薬を同時に服用することなどを防ぐことができます。ご注意ください。すべての薬にジェネリック医薬品が対応しているわけではなく、病院や薬局によっては、取り扱いのないジェネリック医薬品もあります。また、ジェネリック医薬品が適切でない場合や、薬代は下がっても、自己負担額が新薬使用時とあまり変わらない場合もあります。利用時には、事前に医師、薬剤師にご相談ください。ひとり親家庭医療制度について。問い合わせ、住民課、電話、731-3202。ひとり親家庭の18歳に達した年度末までのこと、その子を看護する父、または母、またはその子を養育する養育者に、 医療費の一部を助成します。申請が必要です。申請は随時受付していますが、医療費の助成は申請月からとなります。制度の適用には、ご本人及び扶養義務者の所得制限などの条件があります。ハロウィンジャンボ宝くじ発売。問い合わせ、公益財団法人大阪府市町村振興協会。電話 06-6941-7441。ハロウィンジャンボ宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。発売期間、10月19日日曜日まで。インターネットでも宝くじが買えます。詳しくは、宝くじ公式サイトを検索。1枚300円。超富民税第3期分、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料10月分の納期限は10月31日です。忘れずに期限内に納めましょう。徴税などの納付は口座振替をご利用ください。問い合わせ、理財課、電話 734-0153。 取扱税目は、超富民税、固定資産税、軽自動車税、種別割、国民健康保険料、保育料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、信用組取処理手数料です。金融機関の窓口で、口座振替依頼書、自動払い込み申し込み書にて、直接申し込み手続きを行ってください。取扱金融機関、池田泉州銀行の本店、支店、大阪北部農業協同組合の本店、支店、ゆうちょ銀行、郵便局。